どうも、米粒社協の三協達夫です。
クイーンサビアです。
日賀萌えです。
というわけで、はい、気を使ったメール特集っていうのを、ね、はい、ちょっとしたいんですけど、
ね、あ、気を使ってもらったんですか、ようやく。
ね、熱文字誰も聞いてないんじゃないか説がありまして、
はい、
こうどんなに頑張ってね、こうやって僕らも必死に集まってね、
うん、
こうまあなんか配信しても全くリアクションがない
うっかりすると叩かれてんでしょ。
そうなん
です。この時期に何やってんだそして音質が悪いぞと。
音質悪い、
すごい叩かれてるらしいんだよ
怒られましてね。
頑張ってるんだけどな、
うん、もう頑張ってるんですけれども、うん、まあやっぱこれリアクションがないとね、もうちょっとやめようかみたいなね、うん、そういう風にもなっちゃうじゃないですか。
弱音吐きたい日もありますよ、それは。
お金のためにやってるわけじゃないですしね、うん、僕らもね、はい、ただやっぱりアニメ好きだし、こうまだ知らない人にもね、もし見逃してたらこのアニメ見てっていう、うん、まあなんかいろいろ、まあただ僕ら好きで集まってるだけなんでなんか反応してって言って気を使えとも言ったんです、
うんうんうん、
そしたらすっげえ気遣ったメールがいっぱい来た。
あ、よかった。あ、そうなんですか。
で、ツイッターの方でもね、反応が寄せられるようになりました。ちょっと
よかった。あ、だからなんかいや、この 2,3 日なんか急になんか上がってきて。
そうなんですありがとうございます。
ありがとうございます。あ、そういうことだったんですね。あ、
みんな
それやりきなんだ。
だからずっとこの緊張して気遣ってる状態を維持してください、
ね、そうだよね、
はい、維持してください。
いや、これ言ってね、だいたいね、2,3 ヶ月経つとまた同じような感じになってくる、
ね、要はさ、いつもメール送ってくる人が同じになっちゃうと、結局その人たちだけのコミュニティになっちゃうから。
あ、そうか、
はい、その初めての人がより入りにくくなっちゃうということで、うんうんうんうん、ちょっとサイレントリスナーもね、うん、まあ、人生で一度くらいはっていう、
うん、
まあでも確かにラジオとかね、ポッドキャストにメールを送るっていう人はもう本当ごくごく一部だから、まあ、
そうなんですよ。自分が聞いてたのも送りはしなかったもん、
う
ん、
そうなんだな、
グッズというか本出たらもうすべからく買ってっても、うん、はがき送りました、当時はね、はがき送りましたって言ったら送らなかった。
そうなんだ。
確かにそうですね。
そうなんだ、うんうん、そうなんだよ。そういうもんなんだけど、そういう人も一通ぐらいはメールくれそう、
はい、だって今 SNS って簡単なんだからはがきよりも
あんたやってないでしょ SNS やってないじゃん、あなたは。
もう本当にスマホ
で、そうですそうです、ガラケーでしょ。
なので、もうこの気を使ったメールは、はい、定期的にやります。
あ、そうですよ、わかり
ました。そう、これ定期的にやるって常に言っていく
コーナーとして、ね、
わかりました。
いや、いいんです。皆さんは どういうところに住んでて、どういう時に聞いてるのかとかね。
ああ、もうそれぐらい。
それだけでいいの。
あ、このコーナーの方ですよ。無比部よりも、今日この子にあげましょうぐらいのあれをやってる。
そう、そう。
そうか。そうか、じゃあそういう。
無比部いらないんだ
わ。やらなくないよ。楽しいよ。
森さんからいただきました、
はい、森さん、
森さんかな、
森さん。
熱文字編集部の皆様、毎週素敵な時間をありがとうございます。
じゃあこそ。
あ、気使われてる。
文章を書くのは大の苦手なのですが、枯れ木も山のにぎわいということでメールさせていただきます
ありがとうございます。
私、プリパラやプリキュアなどの女児向けアニメのキャラデザインは大好きで、そういった作品の二次創作も好きなんですが、お話の内容がやはり子供向きなので、うん、アニメ本編は見ていなかったりします。
もったいない。
キャラクターやお話のあらすじなど、ピクシブ大百科で大まかに理解して二次創作を楽しんでいます、
うん、
こんな奇特な人間は自分以外にもいるのでしょうか。別に仲間はいらないのですが、単純に気になります。それでは、熱文字編集部の皆さん、リスナーの皆さんの健康をお祈りいたします。ということで、森さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど、ね、いや、だからなんだったら熱文字はね、そのブヒブから気になって見てる人いますから。
うん、うん、そうなんですよね。
二次創作からっていう人はいますよね。
全然いいと思いますよ。プリパラ、プリキュアを見なくても、
うん、プリキュアね、
まあでも、そういう楽しみ方も
見るのもいいですけどね。こういう人もいなくはないと思う、うん、
はい、
いなくないよね、同人誌やってる人。
多いです、多いですよ、本当に。
キャラクターだけ、
このキャラ人気あるんでしょうって書いてることで人もいますし、う
ん、クラウドさんからいただきました。
はい、
初めまして。
初めまして。
初めてのメールになります。
おお、
突然ですが、皆さんの好きな設定を聞かせてください。
設定。
ちなみに自分は主人公が過去のトラウマにより記憶を改変したり人格を自分で作り上げていく、これはファイナルファンタジーのやつですけど、ね、主人公だけが世界の改変に気づいてしまった、これは鈴宮春
彦
の君の名はなどが好きですということでね、いただきます。
なるほど。僕は中学生の女の子同士の友情物語ですね。
あ、
これにも全部ですね。上中もそうですし。
なんで中学生なんだろうか。
あのその大人と子供の中間ぐらいの感じで、
うん、
もちろん大人っぽい子もいますし、うん、子供っぽい子もいて混ざってるカオスな感じもまた好きなんですよ、
うんうんうん、
だから ROD The TV という大好きなアニメも、はいはい、やっぱり中学校回が抜群に好きなんですよ、
ま、た
ちょっと古いあの当時ですらちょっと古い、いわゆる NHK の中学生日記ぐらいの感じの理想の中学生みたいな、
うん、
まあね、あの過去のトラウマに記憶を改変とかね、うん、記憶喪失、あたりは国井さん専門だと思います。
まあ専門という、うん、まあ好きなパターンですよね、うん、僕設定というんだったら最初の導入部が好きな人なんで、
導入
部好きな設定としてはみんながよく知っているところでわずかだけ違うことに気がついて何かが起こっているらしい。これ重要よ。
あ、
わかる。
はいはいはいはい。
だから野良猫がてことこって歩いてもいいんだけど、それが4匹5匹同じ場所にパッとことことって言って一人の男が何かが起こっているらしい。なんだこれはってなると偉いことがみたいなさ。そういうのって好きね、俺。
なるほどね。
そう、全然いないですよね。何かが起こってる。
そう、そういうこと。
ですよね。
そう。
クリームさん、いいぞ。
なるほどね。
うん。編集長どうですか？
奇妙な共同生活ですね。
奇妙ってどういう風に。
そうです
よ。だから、まだ付き合ってもないとか、
はい、
あるいはそんなに仲良くない人といきなり住むことになる。
あー、そういうことですね。はいはいはいはい。
じゃあ、何だったらムカつくみたいな相手と。
あれ、205、同じ時、なんでみたいな。
そう。そうそうそう、
でも行ったことないし、
おじさんにここは下宿するって聞いて来ただけなのにみたいな、私もおばさんにみたいな。まあ、あとはあの手錠で繋がれちゃうパターン。
まあ、それも奇妙ですね。奇
妙なんで、これはもう間違いないんです
。奇妙までいかないけど、その前段階として、ひょんなことから同居生
活。
ひょん
系ね。
ひょん系
も
大概誰かの手違いなんです。
そうです、まあ、あとは最低から入る感じね。
ああ
、はい、たまんないですね。
家帰った後枕ポカポカポカ。何をあいつ。
初見記者がよく
やる。初
見
さん。
超大好き。
初見枕。
高一さんからいただきました、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
熱持ち配信ありがとうございますということでいただきます。
いい
使ってますね。ありがとうございます。
そんなありがたい。
サンキュー達夫編集長様、熱量と文字数の毎週の配信どうもありがとうございます。通勤など移動中の楽しみとして毎回の配信をありがたく聞かせていただいています。
おうおう、
通勤ですか。
確かに
良かったです。これだけでもね、この番組が働いてる人が聞いてるっていう、ね、情報がね、
みんな働いてます
よ。ありがとうございます。過去に1回だけガンダムを語る回が配信された時、
はい、
あれはその昔機動戦士ガンダムというアニメがあった
んです。春日さんと宮
さんと国、
ね、
さんとで
合宿場で撮ったんですよ。
面白か
った。面
白かったですね。
面白かった。
みんなちょっとほろ酔い加減になってて、春日さんがまたいい感じ。
その後春日太一さんは富野さんにインタビューして、時代劇入門の、ね、うん、その様子収録されております。そのあまりの面白さに感激し、お礼のメールを送らせていただいたことがあったのですが、思いがけずそのメールをその後の番組中に読んでいただけたことが過去にあり、それ以降はメールを送らずに来ていました。失礼いたしました。
いい。
これまでの配信で特に印象に残っている回はガンダムを語る回やかぐや姫の物語を語る回など、特集として一本の名作アニメを語り尽くす回でしている。今後そういう配信があればいいなと密かに期待しています。個人的要望としては銀河鉄道39とか銀河英雄伝説を扱っていただけると嬉しいなと思います。毎週熱文字が更新される水曜日が来るのが本当に楽しみで、そろそろ更新されてるかなとホームページを覗いた時にちょうど更新されていたりするとちょっと幸せな気分になったりしています。いいな、これ聞けてよかったね。
いいですね。
周りにあまりオタク話ができる友人がいない中で、うん、世の中には同好の友が多くいるんだなと確認でき、安心できる私にとって安楽にいられる場所である熱量と文字数、今後も配信し続けていただけるとありがたいと思っています。よろしくお願いします。楽しみにしています。以上です。 ありがとうございます。ほら俺らなんてちょろいから、こう言われたら
もう頑張っちゃうぞっていこう。
ちょろいなんだから俺らもさ、なんでこういう言葉が出てこないかな。
ほら編集長怒ってるぞみんな。
あとガンダムを語る回とかかぐや姫の物語ってなると比嘉君いらないことにな
っちゃう。まあいろんな回ありますからね。
まあそう、いろんな表情が
ある。いろんな表情ありますから。はい。
初めてお便りします。
またいただきました。
気使ってるね。
またいる。本当にいるんだ。
はじめまして、
はい、
カイヨと申します。いつも楽しく拝聴しております。サンキュー達夫さん、引用ご出演お疲れ様でした。あ、これはですね、エピーロ記者がやってるポッドキャストがあるんですよ。
はい。
エピーロ記者は生命科学の研究者で、あの病理医の人とやってるね、まあ、すごいフォロワーがいる病理医のヤンデルさんっていう人がいるんですけど、その人と2人でやってるポッドキャストがあって、はい、そこにまあ僕ゲスト出演した。
そうなんですか。へえ、
まあ、双方向性ポッドキャストですから、メゾロボンズもシモピー記者が出たりとか、
はい、
いろいろありますし、この間新全権でエピーロ記者がね、
はい、
ちょっとリスナーの視聴数を視聴をまとめてデータ化してくれてるんで、それちょっと声出てみたら、
その丁寧な口調と分析の正しさで、もう国もいらねえんじゃねえか。いや、俺が聞いてて思った
わ。そうなんで、
そうなんですね。
新番組全部見てみた件の、その、なんだろう、リスナー版っていうのをまとめてくださってるわけ。
へ、はい、すごい。
で、そっちの方にむしろ、番組の感想が届いてるっていう。
そうそう、あれもびっくりした
の。本末転倒なこと
なんですか。なぜなんだ。
はぁっていう。お前ら気使えよっていうのを俺はずっと言い続けて
た。言いやすかったの、言いやすいでしょ、やっぱり同行、まあの方がね。
言いやすいとかじゃねえよ。言いにくいとか言いやすいとかじゃねえよ。
機嫌直ったにまた
送ってこいよ、お前ら。
ね、編集長はこういうこと言わなきゃいけないんだ。あのほら、透明な仕切り板であるほら個室の部屋で怒ってる部長が、アメリカ映画であるああいうこと、ああいうこと。
720お疲れ様でした。ありがとうございました。今朝も東京オリンピックのコメント付きで熱文字配信をリツイートしようとしましたが、引用リスナーには免疫のない方もいるからもと思ってリツイートのみに留めておきました。またね、達夫さんと引用のコラボ、小生のには夢のような出来事で一夜明けた今朝、極まってポッドキャストへの感謝を思い、ノートにダムをしたためてしまいましたということで、ありがとうございます。これからもちょくちょくメールさせていただけたらと思っておりますということで、メールいただきました。カイヨさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
どんぐりガムさん、いつも配信してくださりありがとうございます。
はい、
毎週の熱文字編集部の皆様の語りが生きる支えになっております。どうか皆様お体を大切に、いつまでもご健康でいてください。これからもずっと聞きつけてまいります。ありがとうございます。
ありがとうございます。
どんぐりガム記者、ありがとうございます。
何かの役に立ってるんだなって今思いました。
そうです
ね。熱文字メンバーの皆様こんにちは、フグジロウと申します。
フグジロウさん、
私は最近熱文字を知り、バックナンバーを聞き漁ることで休校中のストレスを和らげております。
学生さんですね。
私は熱文字の、藤津亮太さんがアトロクで絶対に紹介しないようなアニメまで深く語る姿勢が大好きです。あ、これはですね、ちょっと補足しておきますと、アニメ評論家の藤津亮太さんという方がいらっしゃいます。まあ、僕と国井さんは、はい、ワーワープラストという番組で、あれプラストという番組で藤津さんよく一緒になってるんですけども、はい、藤津さんはね、TBS ラジオのアフターシックスジャンクション、通称アトロクと言われる番組で、
はいはい、
アニメを紹介してる。
へ、
僕すごい尊敬している評論家で、すごい、はい、面白い人なんですけども、まあ一応アトロク一般の人も聞いてるっていうことでね。
そうかそうか。
まあだから、そうアトロクでも紹介しないようなアニメでも、藤津さんもカバーはしてると思うんですけどね。
うんうんうん、
まあただ僕らはポッドキャストの熱量と文字数っていうのは、うんうん、別に地上波でやってるわけじゃないんで。うんうん、一般の人には聞かられないようなことも喋ってますっていう体でやってます。うんうん、参考までに藤津亮太さんがアトロクで紹介したアニメを書いておくと、前期はイドインベイデッド、ドロヘドロ、映像犬には手を出すな、今期はあっぱれランマン、波を聞いてくれ、BNA と、そうそうたるラインナップ。 まあそうだね、
うん、
もちろん藤津さんはアトロク視聴者の層を考え、これから10年後も語られるような永久作品が紹介されているのだと思います、うん、ですが私はアトロク視聴者の層、私としては次のクールになれば大体の人が忘れてしまうような、たまたま時間があったからという理由でワンクール通して見たというような作品にも光を当ててもらいたいのです。その点で熱文字は私にとって最高の番組です。まあそれはもう僕らの得意領域
です、うん、そうですね。
むしろそういう作品も愛してね、うん、二度と見ないっていうのが僕らのポリシーなんです
よ。猫パラ見ますよ、もう一回。
猫パラお願いします。
何回見ますよ、猫パラ何回見ますよ。
多頭編集長、国キャップ、松崎住職、東藩といった賢者たちが猫パラについて熱く語
った。あ、出た、すいません、実際来た時に。
正直熱文字は、2010年代以降のアニメ視聴者の証言として後々文化的価値出てくるのではないかとすら思っています。コロナウイルスに世界が震えている昨今ですが、うん、皆さんも対策をしっかりとしてお過ごしください、
はい、
ということで福次郎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本当でもそうなんだよ、あの原点としてはですね、あの国井さんと、まあ、三平さんがね、もともとアニメ界立ち上げてくれて、はい、であのパチスロ貴族銀とかね、
あ、
ま
あ、
僕らも合流してからはあの何でしたっけ、その七色なでしこが歌ってたやつ、はい、
ラブゲッチュ、
ラブゲッ
チュ、あ、ラブゲッチュ、あ、ミラクル声優白書ラブゲッチュ、ここ言わせといて
とか、もう本当に10年後というか1年後ですら語る人がいないかもしれない、
はい、
作品って、うん、でもその時楽しませてくれたことは確かで、
うんうんうんうん、
で例えばマドカマギカとかさ、
うん、
そういうのってもうずっと語り継がれるわけじゃん。
そうですね。
だけど本当に5年後10年後考えた時にこれ語り継がれないだろうけど俺好きだなっていう作品ってあるじゃん。
はい、ありがとうございます。
でそれってさ、ネット見てもあんまりないんだよ。ない。
ああ、確かに。
だからどっかでそのまあデータベースまでいかないけど語り継ぐっていう作業はね、はい、しときたいし、この今この瞬間だけでもこの作品面白いねって言ってきたいじゃん、
うん、
はい、っていうことなんですよ、
うんうんうん、
でそういったで、そういうメディアがないんだよ本当に。
ない。
そうなんですね。
だから三平さんと最初にやった時もそういう話はあったんだよ。だその時はライブだったけどね、はい、いやだからほら、あの大人の事情だから、その大きい注目される作品紹介するっていうのは当然わかるのよ。わしらもタレント的なところがあるから、
うん、
でもほらそれだけでもないじゃん。でそれを面白おかしく伝えようよと、うん、俺たちはこういうものにもハマっているのだっていうことは、うん、当時は誰もいなかったんで、
そうだね、
そういうのがあってもいいんじゃないっていうのは本当最初はだからやった時、うんうん、これ本当にやって興味のない人が見て面白いと思うのっていうのがあったんだけど、うん、やってみたらその当時ってお笑いの客だけだったから、
まだ当時は大手の事務所のタレントとかはアニメ好きって言うなって事務所から言われてた時代ですよ。
お笑いがですか？
お笑いも、タレントもアイドルも。
そうなんですね、
うん、
いやだってオタク云々っていうのがやっぱりイメージが良くない
って考え者予備軍って言われてたじゃん。だから、まあ、だから2000年代前半なんかまだそうだった。
まだそうなんだよ。だからまあそれで、まあ、トークショーとしてそれをその燃え狂燃えっていう言葉もまだその当時はなかったんだけど、
可愛い
もうそう燃え狂っている俺たちを見て笑っていただこう、面白いんじゃないのって言ったら、その最初のお客さんたちがお笑いのライブから流れてる人たち、2人が何をしゃこれもう何回も喋ってるけど2人が何喋ってるか全くわからないんだけど、うん、面白かったと、
うん、
そうあの2人がすげえ好きなのはよく伝わってくるっていうアンケートがすげえみんな書いてたの、
うん、
でこれは何かできるんじゃないかと、でじゃあ定期的にやっていこうよっていうのが始まりでしたから、
ね、うん、だからやっぱこういうね、なんかまあメディアがないからやってるっていうところもあるし、はい、単純に好きなんだよね、うん、僕らね。
ミュークルドリーミーの話したっていいんですか？
ミュークルドリーミー最高なんですけど。
いやあれいいね、もう
最高なんですけどね。
アシトミ君さすが着眼点が良かった。俺ね1話でねちょっともうお腹いっぱいかなと思ったけど、アシトミ君褒めてたから見ようと思ったら面白いねこれ。
いや見て企画、
企画見なさい
よ。ミュークルドリーミー、
ミュークルドリーミー、
サンリオなんで全部録画はしてます。
あそうなんだ。
あの系のは僕やる。あ、そんなに今回も良かったん
だ。これね面白い、
面白い。
全然ネタバレしてないのよくわかんないですが、あそんな、あとりあえず、ま、た見ます
見てから。畑さんが作詞してるから。
あそうなんだ。
あそこにやった
ら、あそうなんですね。
そう
来月までちょっと見てきますんで。
ミュークルドリー確かによく聞いてるとね、ぶっ飛んでる。
いやおかしい、アシトミ君が好きっていうのは分かるんですよ。あいつはね好きだから。いやお二人が言うってことはちょっと
ね、最高だよ。
ね、超えた部分なんですね。一線超えた部分
超えてる。桜井監督だ、桜井さんから。
あ、マジっすか。
あ、ぶっ飛んでる。やっぱぶっ飛んでる。
面白い。
こそっとぶっ飛んでんだよ。
ああ、面白い。
期待してます。う
ん、イルカホテル記者よりいただきました。
はい。
はい。
皆さんごきげんよう、イルカホテルと申します。
ごきげんよう。
ごきげんよう。
今年の3月頃から、1年半ぶりくらいに熱文字にカムバックし、自分にも当事者意識が芽生えたので初投稿いたします。
当事者意識
ありがとうございます。
ありがとうございます。
私もケツの穴のが小さく面倒くさいオタクなのでなぜ戻ってきたのかという自己満足的な説明をしたくメールいたしましたありがとうございます。熱文字との出会いは編集長の別のお仕事である東京の別のポッドの許可する局からでした。あ、 TBS ラジオでねやってる東京ポッド許可局、うん、多分2017年頃でしょうか。社用車で聞いたりシャッツキストのイベントも一度だけですがお邪魔したことがあります。うわ嬉しい、
すごい。
しかし仕事の都合で移動時間が減り聞くタイミングがなくなり熱文字とは疎遠になってしまいました。まあ、あるよね、
あるよね、
はい、戻ってきてくれたの嬉しいな。そして季節は巡り2020年の春熱文字を再度聞き始めました。
ほう。
きっかけはどのアニメを見たらいいかわからなくなったからです。
へえ。
今期のチェックしているアニメを一通り見終わると空白の時間ができます。見ているアニメは10本にも満たないのですが、そこで過去自分の見ていなかった作品と出会うために各種アニメ動画配信サービスで何のアニメを見るか10分程度物色するのですが決まりません。 SAO やリゼロを積極的に見ようとしないのは大衆に迎合したくないというケツの穴の小ささでしょうか。結局アニメではなく自分のためになりそうなので中田敦彦さんの YouTube 大学や神田伯山 TV を見ている自分がいました。あ、まあ、YouTube ですね、
うん。
まあ、落語も好きなので渋谷君、 ありがとうございます。渋谷君も5回くらいお邪魔しましたと。そうなんだ、現場に来る人なんだけどやっぱメールしないんだね。
そうですね、
うん。またそんな状況でアニメを見るときには過去に見たことがあって好きなカロリーが高くないアニメ、例えば、はい、ゆるゆり、山のすすめ、金色モザイク、生徒会役員ども、日常、さよなら絶望先生、ゆるキャンなど一度見たので、未来を知っていて安心できる、結末を知っていて安心できるアニメ、例えば東のエデン、カラクリサーカス、牛音トラ、フリクリを見て新しいアニメを見ることを避ける自分がいます。アニメにどっぷりハマった10から13年くらい前の当時中学生高校生だった頃、まあ、だから今20代
あ、まず全然若いですね、
の自分は清濁問わず毒を食らわば皿まで、例えば茜色に染まる坂、
あ、
イレブンアイズ、プリンセスラバー、我が家のお稲荷様、もうそんな、
その時その年か、そうか、
最近なイメージあるけど、
いやそんなですか、
うん、バカとテストと召喚獣など、
あ、バカです、
バカですね、
というような勢いでアニメを見ておりました。さて学生の頃と比較し社会に出て時間がなくなっているという本質的な問題が発生しているのは承知しております、
うん、
しかし何のアニメを見ればいいのか分からず迷っている自分はオタク的にアニメを見るのではなくアニメに迷っている本質的ではない時間の使い方をしているのではと思い、その解決策を求めるべく熱文字を聞けば見てみたくなるアニメがあるのではと思い再度熱文字の門を叩いたのであります。久しぶりに聞いた熱文字は相変わらずの部品新年の妄想クイズなど再び戻ってきた私を優しく受け入れ
あれが優しかったのか。
優しくないよあれ
なあ。
とりあえず、ね、とりあえず過去回を聞いた中で名前が挙がっていたダンベル何キロ持てるを見て、
あ、
このステイホームの期間を楽しもうと思います。ありがとう熱文字、これからもよろしくお願いしますね、ということでゆうかホテルさんありがとうございます。嬉しい、
すごいですね。1年半
ダンベル見てないんだ。
そうなんだね、
もったいないですね。
いや見てほしい、
今ちょうどいいですもんね、本当に運動できますしね、
女子高生の無駄遣いも見てください。
見てください、
そうだ、
ぜひ見てください。
同じ時にね、うんうん、
やってましたね、
放送して、これが本当に共和に直後でしたからね、
うん、
まあでも本当これ今見てもいい
やつ、いいですよ、絶対いいです。
というか今再放送すればいいのにね、
今こそですよ、
今だよ、
確かそうなんですよね。
そういえば 来る時国さんしたけど今ダンベルってなんかすっごい売れてるん
ですよ。 450% ぐらいなんか売り上げが増してるみたいな。センターの売り上げ
でステイホームだから
絶対今じゃないですか、ね、4月から
やった気がいいよ。模型かなんかが 50% ぐらいやっぱ上がってて、はい、いやそれ以上にこれを話したらダンベルが450ぐらいっていう。
なぜ今再放送しない。
本当ですね。
ねえ、アニメ再放送チャンネルのプロデューサーやりたい。
あ
今これ再放送、
はい、あでも今、はい、もしかしたら動画工房祭りみたいな1話だけやってるからるるあれで最後流すのかもしれない。
なるほど。
もしかしたら、
うん、誠記者よりいただきました、はい、ありがとうございます、はい、辰夫さん、国さん、比嘉さん、いらっしゃいましたらゲストの方こんばんは。
こんばんは。
最近では普段よりのんびりした生活を余儀なくされているはずなのに日々のニュースに振り回されて慌ただしい昨今ですがいかがお過ごしでしょうか。こういう時こそお宅は充実した生活ができるとはいえさすがに秋が来てしまいそうです。突然ですがこのメールを入力している日にYouTube でゆるキャンの1日限定新作アニメが公開されていました。
え、そうなんですか。
りんちゃんのパパが桜井貴弘さんの声で驚いていたのですがご覧になりましたでしょうか。
え、今はそうな
かった。
YouTube 付けで FF7 のリメイクのプレイ実況も見ていたタイミングだったので感慨もひとしおです。内容がバラバラのメールになってしまいましたが皆さんの周りの変化やオンライン事情などのお話を聞いてみたいです。ということで誠記者ありがとうございました。
ありがとうございました。
嬉しいね。
嬉しいですね。
何してたかっていうオンライン事情。
オンライン
事情 YouTube 見てる。
僕はすいません、あの YouTube は本当に古いゲーム動画しかなくてゲーム実況は見ないんですよ、
うん、
あのゲーム実況する道があったら自分でやりたい派なので。
そっか、なんでやんないの。
ああ、じゃあゲーム実況でやる。ゲームやりたいので。
あ、ゲームをやりたい、うん、ゲーム実況じゃなくて、
うん、もうゲームに集中したくてちょっと思ったんですけど、あでもいいけど、まあ、僕は違うかなと思ってちょっとやってないんですけど今のところ。
比嘉君がゲームプレイしてるとこだけ実況する動画とか中継動画
それはいいですね、うん、だったら全然、
うん、ね、国さん YouTube とか見ますか。
僕見ますよ。ただ今時の見るっていう人たちに比べるとほぼ見ない人なのかもしれないと思います ね、うん、コンピューター、うん、もうちょっとこの前もここで話しましたけどコンピューターがもう古いんで、うん、あとは言っても新しくもう新しいものにしてもな別に見れなくなったら見れなくてもいいやぐらいのあれですかね、うん、僕は、うんうん、だから見るって言ってもそうね、あのギターをちょっとたしなむのであの、うん、あの楽曲の名前を入れるともうそこかしこに世界中にやってる人がいるんで
演奏動画ですね。
それを見ます。
そっか、
だから基本そればっかりぐらい動画に関しては。で撮ってたことない
の、まあ、たまにカンナの
そうカンナ削ったりって興味があるの。俺の削り方ってこれでいいのかなって見るといっぱい出て、あやっぱりそうなんだみたいな。
トグ動画ってこう今回は本当に衝撃できたよそんなものが
あるあるあるある結構あったよ。
トグ動画ってなんだよと思って
本当はなかったような気しましたけどカンナのあれはありましたよ。
いや勉強になるなと思って、
うん、もう俺車中泊動画
車中泊動画言って
たね前。そうだよ比嘉君言ってないか。あの
アドバイルのがおのくぐそうね一つ一つやってるのは
結構人気あんだよあいつ。
マジっすか。
へぇ、うん、俺は結構見てるよあいつも。
そうなんですね。
まあそうだね。あとはね、なんか車やっぱ車関連かな。
ああはいはい、
ね、あの本当に廃車になってるようなやつをかもう本当もらってくるか買ってきて、
うんうん、
また組み立て直すとか
すごい
っていうやつがあるんだよ。
へえ、あれも面白い。あと前ちょっとここでも盛り上がったあの昔80年代の日本車を基本的に紹介してる動画。
あれ面白かった
ですね。う
ん、
うなど
とかそ
う。でもそれあれ面白かった
です。興味としてはね見てる
ね。面白いよね。
面白いね。
ありがとうございます。続いていつも楽しく拝聴しております、サイレントリスナーでしたディアージョイスと申します。ありがとうございます。
ありがとうございます、
今回お便りを送ったのは辰夫さんがリスナーが20人くらいしかいないんじゃないかと言われていてもしかしたらこのままではラジオが終わると思いいても立ってもいられなくてお便りを送りました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
待ってました、
うん、
僕は今までそんなにアニメを見る方ではなかったのですがアニメ新番組全部見てみた件などを聞いて追えるものはなるべく追ってみるようになりました。こんなにアニメを見るきっかけを作ってくれた熱文字感謝感激戦車突撃です。ありがとうございます今では見れるものはなるべく見たり感想を誰とも共有するわけでもなく熱文字のお話を聞きながら自分の感想と皆さんの感想を比べたりして楽しんでおります。
へ、
なんだろう、何見たんだろう、それ具体例欲しかったな、
うんうん、
今まで一番思い出に残っているお話は金型を使って電気誘拐させて部品を作る
クリーン3回だ。熱
っぽく語っていたお話です。詳しすぎてびっくりしました。これからも楽しいお話楽しみにしております。クリーンさんやっぱ刺さるよね。
でも45年生きてきてクリーンさんみたいな人本当にいないんだよ。どこにも。
そうなの。
日本中結構僕旅行
くわ。俺ジャパニーズスタンダードだと思って、ね、
クリーンさんみたいな人もいないですよ。
いるんだけど、そういう人たちっておしゃべりじゃないの。
ああそういうことか。
無口なの。だからクリーンさんがたまたま出てきてくれてるだけなの。いやだから本当にそうなんだよ。なんか工場で工場やってる人とか、本当地方で車の修理工場をやってるエンジニアの人とか、詳しいはずだし、国さんと同じくらいのことやってんだけど、興味もあるんだけど、喋んないんだよ。
そうか。
で俺らさ芸人だからさ、基本的に喋るじゃん。だけど同じくらいの男の人と会ってみマジで一般の人とか、まあ喋んないよ。
喋んないね。
そうなんですね。
それもわかる。すごいわかる。やっぱ芸人って特殊だよ。
で一般の人、まあ、特に家族がいる人とかは家帰っても喋ってないよ。
そうなんですね。
やっぱ疲れ切って喋んないよ。俺も実家というかそのやっぱ母親がいるから、家帰ったらやっぱ喋んないしね、家で。なんでこいつ相手に喋んなきゃいけないんだと思っちゃう。1円ももらえないのになっちゃう。思っちゃうから。は
それ考えるのがもう芸人だよね。だからね、何もなくても、何か要素はなかろうか、なかったことをどうやって伝えようか、どの言葉をしようかって瞬間的に、だって芸人はやっぱ考えてんだよね。
そうなんだ
よ、それあるんだよね、絶対ね。だからこれがもう特殊なんだよ。
そうなんだな。
特殊だもん、やっぱり。いないよ、
こういう人が。むっつり楽しんでるわけ。
はい。
だから、クリーンさんはそれ言葉にして、たまたま、おしゃべりできる人だったっていうことだと思うんだけど、サイレント、本当にただのサイレントがいっぱいいるっていう。
いや、ところがジョージさんも、口をクリーンさんとは違う、ニュアンス違うんですよね。
そうだね。
うん、まあ同じようなことやってるんですけど、ね、ちょっと違うんですよ、クリーンさんの感じっていうのが。ただ、やっぱすげえなって思うんですけど。
いや、だから自分で手を動かしたい人っていうのがいるんだよ。その例えば、設計図通りに組み立てるとか。
はいはいはい。
いやイメージしたものを具現化するとか、単純にネジだけをこう埋め込みたいとか、それに快楽を求めてる人がいて、完成に興味がないとか、そうプロセスが好きなん
ですね。あ、そうなんですね。
工作好きなんかそれに近いのかもしれない。完成品をだから買うわけじゃない。作りたい欲求で、その作りたいの中にもいろんなプロセス慣れてくると、今日は木工加工がしたいんだと言う時には、だから
また新しい言葉が、ね、
でも木をきれいな穴を開けたいっていう時にはリーマを使う、リーマを使うには金属の加工がよかろうみたいなそういったものも出てくるわけですよ。
いやだからその30センチぐらいの空いてるスペースに何か収納棚作りたい。
それは重くてい
いで、既存品を買うのもまあいいんだけど、でも例えばまあ近くの島中かなんか行って木材買ってきて、で事前に何センチかとか幅とか奥行き測っといて、カットしてもらってとか自分でカットして、で釘打って立ててみて、ぴったりはまった時の気持ちよさ。
なるほど。
それが2ミリとかでもずれてると入らないんだけど、ぴったりいった時の気持ちよさだよ。で、あ、これだよ俺が求めてたのは。だから、ね、料理作るのと同じだと思う。だって料理作っても食べたらなくなっちゃう作品じゃん。
はいはい、そうですね。
だけど作るのがいいんじゃんっていうことだからね。国さんみたいな人多分いっぱいいるんだ
けど。いると思いますよ。
喋る。
うん。だから家具云々なんかも今本当さっきも前も言ったけど、買った方が安く上がるんですよ。オーラメイドの方が板買ってきて安く思えるけど、最終的にはどう考えても高くつくわけ。板だけ買ってきても。結構板も安くはないんで、ベニヤじゃないからね。でもその買ってきたものってサイズ合わなかったりするわけですよ、さっき言ってたけど。そうなるとそのサイズに合わせたライアウトに部屋を変えなきゃいけない。いや、そうすると自分の生活動線っていうのがここで侵食されるっていうのが分かると、それが嫌なんだよ。でピタッとはまるように作ればもう完璧。今までの生活動線も乱れていないから部屋も広いまんまだけど、ワークスペースが広が
る。そういうことなんですよ。
なんだろう、この快感みたいなやつ。
そういうことなんですよね。で、部屋には物が一方でちょっとずつ増えていくから、
はい、どうしてもありますね。
増築みたいなね、うん、家の増築みたいな作業で、動線は確保するものの、今まであるスペースを使ってさらに収納ができるようにした。
あ、それ絶対気持ちいいですね。
いや、比嘉君も結構うまく収納
できてる、まあ、割とできてる方だと。
すげえ綺麗だけどね、見習いたいもん。
本当気をつけてほしい。こういうおじさんたちは必ずみんなあの自動で巻き戻るメジャー持ってるから。
あそうそうそう、
まず測るんかしって
なやつ。やってんだよ。ただね、基本的に一つ致命的なことは話がつまんないんだよ。そういう人
たち面白いことは
面白くね。
いやそうなん
だ、
面白おかしく提供しない
から。ガレージにいる人とかも、うん、なんかいろいろ聞くんだけど、なんかね、やっぱ基本喋んないの。ま、なんかここいじったりとかする人もいるけどねみたいな話とかしかしないから。で、うん、なんかそうなんだよ、情報だけが増えてて面白くないみたいな。
さっき氷川君が言ってた、ほらゲームに集中したいんだっていう風になるから、はいはい、別に喋る必要がなければ、いや誰かが隣に弟子がいて教えてくださいって言ったらなるかもしれないけど、そういうことでもなかったらなかなかねっていうことですよ。
共有しようとしなくなるんだよ、
うん、はいはい。
で、俺やっぱ落語とか国語辞典とかに関してはもう誰とも共有したいっていう気持ちがもうなくなってる
から。そうなんですか。落語すらも、
いや、誰と話したいかって言うと別に誰とも話したくないな、うん、
はいはいはい、
理解できる人いるんだろうかとか思っちゃうし、ってなるとやっぱ喋んなくなるよね。
そんな時間あったら自分の新しいあれを積み重ねて、積み上げていきたいってふうになるよ。
勇気を出して初投稿します。
はい、ありがとう。
はじめまして、きなこもちと申します。ありがとうございます。
はじめまして。
ほぼアニメを見ていなかった私がひょんなことからこの、あ、出ました、ひょんな、
ひょんな、
あ、出た、
ひょんなことからこの熱文字を聞くようになってからかれこれ3年くらい経ちました。
あ、結構。
どんなひょんなことだったのかな。出会い頭にぶつかった彼のなんかポッドキャストなんかあれ
だって
何聞いてんのみたいな。
毎日の通勤のお供です。
おー、
通勤か。
そっか、だからもうほんと全身タイツから聞いてんのかな、こういう人って。
かもしれないですね。
バックナンバーから
毎日は嬉しいな。
30分、行き帰りの30分で1時間、あー今日は行き帰りで収まらなかったなあ、あるのかな。
あります、あります。
いや、昔のバックナンバー感想メールも送ってください。もともと他人が楽しそうに熱量高く語る姿が好きだった私にとって、この番組はとても心地の良い存在です。アニメをほとんど知らないのに熊谷のイベントに参加するか本気で迷っていました。
ああ、来てくださいよ。
結果チキンハートにより参加を見送ってしまいましたが、来いよ。
本当よ。
後日の放送でイベントの熱量と楽しそうな雰囲気を感じ、とても後悔しました、
うん、
このようなご時世ですが、次回がある際はあの熱量を実際に感じたいです。ありがとうございます。八木橋百貨店もね、このご時世ですから、あの百貨店、
そうでしたね、はい、
営業できないじゃないですか。
はいはい、
ニュースやってました、
ね、莫大な負債抱えてますから、
ね、うわ、う
ん、まあ存続できるかどうかちょっと分かんないですけれども、はい、
うん、
応援しています。ちなみに私はアニメが嫌いなわけではなく、単純に触れる機会がなかっただけでした。なので皆さんの熱弁に促されて何作か視聴もしています。
お、
個人的に好きだったのは日常、
うん、いいですね、
ゆるキャン、
うん、
千代ちゃんの通学路、
お、
放課後堤防日誌が気に入っております。
なるほど、
放課後堤防日誌いいよね、うん、あれ早く見たいな。
続き見たいね。
基本的に敵や裏切りなどが少ない、落ち着いて見れる作品が好きなことに気づきました。おお、
うん、はいはいはい。
山のすすめはどうなんだろう。
そうね、
最近達夫さんがリスナーへのリアクションを伺っていたので、アニメをほとんど知らないけど談笑の雰囲気や肌感覚だけで楽しんでいる人もいるよということをお伝えしたく、拙い文章ですがメールを送りました。遠い東北の地から感謝の気持ちが少しでも届いてくれると幸いです。ではということで、きなこもちさん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
東北で聞いてくれてんだ。
嬉しいですね。
嬉しいですね。
嬉しい。こういうの待ってて、だからアニメ詳しくなきゃいけないのかなと思ってんのかな。
あ、もしかしたらそれはあんのかもしれない。
確かに。
ハードルが高いとかっていう言葉が出てくるのはそこかな。
全然そんなことない。
そういうことじゃないんだけどね。
まあ意見、ちょっと意見させてください。
お、
増えよ投稿。埼玉県のたっちゃんよつよつさんからいただきました。
はい。
若き日のクリント・イーストウッド主演マカロニウエスタンの傑作、ゾフ夕日のガンマンにて、世の中には2種類の人間がいる。 何々する人間と何々する人間だという名台詞があります。そのセリフを借りれば、熱文字リスナーには2種類の人間がいる。投稿する人間と投稿しない人間だである。
うん、
そもそもラジオやテレビのコーナー、質問、ご意見、リクエストなどの投稿する場所はあっても視聴のみで楽しんでいる人が大半ではないでしょうか。意外と投稿するということはハードル高いと思います。前回も言ったのですが、視聴する側の思いがあふれると思い越しが上がるのではないでしょうか。例えば、久美さんが投げ入れる金属加工やツーストパイプ、ロリンピックなどのニッチでコアな話題に触発されて、聞くだけではなく自分でも語りたくなってしまったり、自分の好きなアニメ作品が番組で盛り上がっていると自分も混ざりたくなったりするような思いがあふれれば行動に移ると思うんです。実際リスナーが行動を起こさなければ何も始まりません。それに番組タイトルの熱量と文字数ですが、思いの熱量を文字数に変換して投稿しなくてはならない気がしないでもありません。なるほど、
うん、
実際長文で熱い内容の投稿が多いのも事実です。そうですね。あ、番組タイトル批判とかで取らないでくださいね。番組タイトル批判だよ。
取っちゃった。
ほらほら。
いや、ありがたいご提案で、
うんうん。
そこで提案なのですが、番組中にライトなコーナーを設けてはいかがでしょうか。例えば、グレーブニルのエロさはちょうどいいや、未来少年コナンのワイド画面再放送はありか、鬼滅の刃ブームにうまく乗れないなどのトークテーマをつぶやくのはいかがでしょうか。ああ。投稿採用の喜びを多くのリスナーが知ることができれば、常連投稿者の裾野も広がるのではないかと思い試行した次第です。そして投稿することで番組を一緒に作っていく意識が芽生えたら、熱量たっぷりの投稿もするようになると思うのですが、よろしければ ご一行をということで、ありがとうございます。
そうだね、ライト君たちのつぶやきみたいなのが、
うん、
きっかけっていうのもあるのかもしれない、うん、そういう入り口に、
なるほどね、
広げた方が
一行のコーナーみたいな。
ああ、なるほど。はい、本当にそうだから。
一行コーナー。
なぜコーナーするんですかでもいい。
ツイッターのつぶやきじゃないの。
それでいいんだよだから。
うん。
まあ三行半、見下り半。
うん、あ、見下り。言い方。
じゃあ見こすり半。
いや、ありますよ。
見こすり半。
ありますよ、もう
全方で。
じゃあ見下り半コーナーに。ね、
もうその時点でちょっとまあなんか
送りづらいですよ。
一行いいじゃん。だグレーブニルのエロさはちょうどいいみたいな。
あ、そうや、あるね。一行いいっすね。
そうそう、一行。
はい、ワンセンス。それ聞いて、結構エロいよ。グレーブニルエロいよ。
本当言わなくても。
推進。おじさんの老婆心ですが、達夫さんを理解しているリスナーは問題ないと思いますが、とかく昨今では発言の一部を切り取って上げ足を取り誹謗中傷する風潮があります。基本達夫さんには言いたいことを言ってほしいのですが、今リスナーに圧をかけている、いやリスナーの気遣いが足りないなどの発言は気をつけてください。一連のコロナ騒動により生活自体が脅かされ、心が荒んでいる方も多くいます。思わぬところから石が飛んでくるかもしれません。大きく構えて北風と太陽でいきましょう。ということで、ありがとうございます。
優しい
気遣い、
優しいご意見、優しいご意見。
俺が圧かけて、
ね、今日もかけっぱなしですからね。
みんな超気使ってかけてるから
ね。本当に
こうでもしないと出てきてくれない
から、ね、ちょっと手渡しがいないますからね、
だからあれじゃない、川で大きい石ひっくり返したらいろんな虫が出
る。おーやめろ、そういうこと
です。俺なんか大きい
石ひっくり返した
ら、てかそれを言うから言えないですよ。リスナーを虫扱いした
とか。じゃあこっちはだから、あの石を投げた波紋ぐらいは見えないと、
そう
何をやってんのかこっちももう分かんなくなってきたから、やめるかって話になるわけです
よ。波紋ですね、波紋で。
熱文字ネーム森沢さん、
はい、
はい、
私と熱文字。
読書感想
文いいですね、これいいですね。
達夫編集長、生存確認メールをお送りいたします。熱文字、毎週必ず聞かせていただいてます。
重い。
こんなにも高濃度で全てが当たり界の驚異的コンテンツを作ってくださっていることに常々感謝しております。
気を使われてる感があります。
これを機に熱文字との思い出を振り返ってみました。私はお試しから聞き始めて長いことサイレントリスナーでした。そこから月日は流れ、3年前、福本作品の越境二次創作にはまり、カイジ×カイジの何がいいのか誰かに聞いてほしい、でも分かってくれる人が近くにいない、そんな時に初めて熱文字へメールを送りました。俺覚えてる、これ。
あ、なんか
覚えてる。
はいはいはいはい、
編集部の皆様はそんな偏ったお便りを真摯に受け止めてくださいました。この時にこんな番組は他にないだろうなと嬉しくなったのを覚えています。そこからマリミテカフェレポやシマエセル、まあ、スール制度体験談、おいしんぼのたっさんの話、他人へ布教すると冷めるという悩み相談など周囲の理解を得られず一蹴されてしまうような話はネズ文字編集部へ送るようになりました。いや、あの周囲の理解を得られるやつも送ってきてください
そうですね。
どんな角度のメールもオタク語りの極地にいらっしゃる博識な編集部の皆様に取り合ってもらえる、こんな貴重でありがたい機会は他にないんです。私はツイッターなども使っていないため思っていることを垂れ流すこともありません。そんな人にこそネズ文字は思いの丈をぶつけるのに最高の媒体だと思います。自分の好きを煮詰めて日々探求するリスナーの方々の表現豊かなメールと、それを全て包み込む度量の広い編集部の皆様の話、嫌味かなこれ本当に面白い
度量狭いでおなじみですけど、
ネズ文字は確実に私の心の拠り所の一つです。毎週更新されるのを楽しみにしています。それでは皆さんごきげんよう。森香織記者ありがとうございました。待ってたよ。気づかしちゃったな。
非常に素敵なね、
気づかしちゃったな。
全編気を使っていただいた感じ
が、ありがとう。驚異的コンテンツ、
驚異的コンテンツ、驚異的コンテンツ、驚異的コンテンツ。
流浪の民が約束の地にたどり着いたという
それと約束の地か、
うん、嬉しいじゃないですか。
嬉しいですね。
お初にお目にかかります。
はい、
熱文字ネーム、シートベルツのローディーです。ああ、シートベルツ、菅野横さんのね。
ああはいはいはい。
小生2年前にポッドキャストで熱文字を知り、今まで拝聴し続けておりました。
はい、
生来アニメ好きであり落語好きである小生は達夫氏の語りを痛く気に入っております。
おお、
こういう人いるんだ。
へえ、
大概俺アンチしかいないんだけどね
そんなこともないでしょ。この
コロナ禍の中、第1回放送の全身タイツの件より最新回まで聞くに至った
し、あら嬉しい、
あら
嬉しいね。今では東京ポッド許可局、渋谷落語のポッドキャスト、今時用語の基礎知識、これはコンビでやってるやつですね、
うん、
YouTube の配信など各種媒体で達夫氏のお話を聞かせていただいております、
うん、
また長浜監督、国井作也さんと出会えたのもこの放送のおかげです、
うん、
大変感謝しております、
うん、
ピーチ姫救出大人のおもちゃ、日本刀などお二人のお話も大変気に入っております。ピーチ姫どうやって救出するかって超面白かったな。あれ
ありましたな。
あの YouTube にね、月刊熱量と文字数アップされてるんで、よかったら皆さん見てください、うん、さて大変恐縮なのですが、時々でいいので熱文字編集部の皆様の宣伝も聞かせてほしいです。国井作也様はツイッターもやってないですし、長浜監督の渦巻きも気になります。そしてソロとなった優しい雨の松崎さんの今後も気になります。伊賀さんはツイッターで見かけるのでいいです
落ちに使うな。
以上、長らくのサイレントリスナーであったことをお詫びしながらこの辺で筆を置かせていただきます。通信達夫氏がファーストガンダム再視聴していると聞き、またガンダムネタも聞けるのではと期待しております。ちょっと喋りましたけど
ね、
ありがとうございます。シートベルツのローディさん、ありがとうございます。
昔からクイーンさんファンの人は僕に当てが強いっていうって
そうだね、
すげえ苦手なの。
そうだね、
そうなのかな。
クイーンファン比較に
当てが強い、クイーンさんの強い人はすげえ当てが強いいやもうなんかダメだと思って、
あれおかしいな、
触れなくていいのに、なんで最後に嫌いなことを言うんですか。もう
嫌いって言ってるわけ
じゃない。そうじゃない、そうじゃないよ。
ツイッターで宣伝は追いかけてるっつってる
僕のツイッターブロックしていいですから、ね、
いや逆説的になぜ国はやらないんだというお叱りの声なんです。医学はいるからまあ別に大丈夫ですけどっていうことです
、
うん、
嬉しいですね。
嬉しいですね。
さあ続々と気遣いメール来ております。
止まらないですね。
クールミット記者皆さんこんにちは。編集室に不相談メールはちょいちょい送ってはいるのですが、達夫編集長がもっと気を使ってほしいとおっしゃっていた熱文字聞いてみますメールも送ってみました。クールミント記者は覚えてます、名前もね。
はいはい、はい、もちろんです。
常連と言っていいと思います。
はい、
足止め世代の小生、そんな世代ないけどね、足止め世代まあでも足止め世代
なんですよね。若いですからね、
30代は、
うん、
熱文字、毎週楽しく拝聴しております。熱文字を聞くようになったおかげで、今までキャストにしか興味なかった小生が監督や制作会社などスタッフにも着目してアニメを見るようになるなど、アニメの見方が変わったような気がしますし、 新全権のおかげでワンクールに見るアニメの本数が飛躍的に増え、今まで手を出さなかったジャンルのアニメも食わず嫌いせずに見るようになりました。
お
本当にありがとうございます。
いい、
嬉しいですね。そんな小生が熱文字を知ったきっかけは、よくアーカイブを見ていたワウワウプラストという番組の中で達夫編集長がアニメのポッドキャストを配信しているとおっしゃっていたからです。
まあ
嬉しいですね、うん、こんな面白い番組の MC をされている方のアニメのポッドキャストは聞くしかないと思い、2016年頃から熱文字を聞くようになりました。そもそもワウワウプラストにたどり着いたのは、ご当地アニメだったり聖地巡礼旅行が好きな小生がたまたまニコニコ動画でワウワウプラストご当地アニメを考えるの回を見つけたからです。そうだったんだ。
なるほど。
ということは、あの日あの時あの場所でニコニコ動画でご当地アニメ関連の動画を検索していなかった、小生はいつまでも熱文字を見知らぬままだったかもしれないということですね。いや、まあ本当にそうなんです、うん、これです。宣伝できないからね、
うん、
いやそれにしてもご当地アニメを考えるの回面白かったな。あの花の舞台はなぜ秩父なのかという国井さんの考察や、達夫編集長のご当地アニメ参戦、そして小生の地元が舞台のアニメで、もともとアニメをあまり見ない小生が深夜アニメを見るきっかけになった神中。
お
お、神中なんてもう僕ら大好きですよ、
うん、
え、尾道神中どこ、出雲、
え、出雲、出雲は合宿でくれたんで、尾道です
よ、尾
道ですね、うん、が入っているなど大変興味深い内容です。あ、神ちゃん、僕らコメンタリーやりました
、やらせていただきました、ね、
ファンに怒られてますけど、
めっちゃ叩かれてます。
いや、だいたいそうなの、ROD もそうだけど、はい、
分かってましたよ、
ファンはね、その自分たちと同じような知識の人入ったら怒るから、は
い、ますか、まあね、もっと知ってるよって言われちゃいます、
そうそう、それ覚悟で僕らやってますからね、はい、まあでもぜひ見てください、本当に、これからも熱持ちの配信楽しみにしております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
国さん、プラストからっていう人結構いますね。
そうですね、
嬉しいですよね、
ね、本当に、
気遣い特集まだありますよ、
はい、
はい、お久しぶりです、サジーと申します。外出自粛が始まってから熱文字にメールが出せず申し訳ありませんでした。
いい、
私にとってもこれは意外な現象でした。以前は仕事をしながら熱文字にどんなメールを送れるだろうかと考えていたのですが、忙しさもありもっと時間があればなと思っておりました。そして外出自粛が始まり、仕事が減り、出勤日も減ったとき、私には充実した睡眠時間とアニメ視聴、ゲーム三昧に最適な引きこもり生活が始まる。みんな同じだね。
一緒ですね。
みんな同じだね。
はいはい、
いつしか熱文字へのメールは、まあいいかになっておりました。
いや、でも、お気持ちありますね。仕事中だから、サボりたいっていう気持ちないですよ。
いや、俺、
いや、わかります、
そのまま社会復帰できねえと思う、もう俺、うん、自分で。働きたくないもん。国井さんがおっしゃった、これがオリンピックだぜという言葉に、それがオリンピックかと感動したまま、今日に至っております。
どんな至り方ですか。
オリンピックへの投稿は1年延期してもいいですかね。名前を変えました。ね、頭文字が S であることに不安を覚えたため、これからはアルポスと名乗ることにしました。 A ならいいのかどうかは分かりません。ということで、アルポス、サジーさんがね、
サジーさんがこれからアルポスさんですね。
なるほどね、分かりました、ありがとうございます。国立亭清流さんかな、青柳と書いて清流かな、
かっこいい、
気遣いメールいただきました、
ありがとうございます。
常日頃ポッドキャストを楽しませてもらっています。ここ 1,2 年サイレントリスナーをしていましたが、熱文字リスナーいない説を払拭する一助になりたくメールしました。気遣い、
嬉しいね。
いや、嬉しいですね、本当嬉しいですよ。
いたんだ。まず大掴みな感想として、大変お世話になっていることをお伝えしたいです。しょうもない日の夜でも聞き流してるだけでものすごくホッとしている自分がいます。
どういうこと。
感謝しかありません。また印象的な一幕は多くあるのですが、強いて言えばいつだったかの妄想クイズ、長浜監督が新人の闇ガードとしてどういう経緯で魔界の蒔絵と知り合ったのかという説問に対し、松崎さん、達夫さん、比嘉さんの回答が冴え渡っていました。あったね、
は
あ、その際比嘉さんの闇ガードの社員食堂という発動しました。
なるほど。
妄想クイズは芸人の底力、筋肉、筋力を体感することができるので最高ですね。
ありがとうございます。
長くなりましたが、引き続き番組配信をお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。ということで、国立て清流さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、やっと褒められた。
妄想クイズね。
そうだよ、切れ味鋭いね。
見た、熱文字にも気を使っていただきたいんですが、うん、 あの比嘉君に気遣ってくださいいつもいじられてね落ち要因ですけど
ちょっとだけでいいですからね。
そうですよ、メールが来ないとのことですので気を使ったメール生存確認メールを送ります。
ありがとうございます。
で、いただきました、この方は総平さんという方ですかね。
総平さんありがとうございます。
大変な時期ですが配信を続けていただきまして誠にありがとうございます。熱文字にはメールが全然来ないとのことですので本当にメールが来ないのか半信半疑ですが気を使ったメールを送らせていただきます。小生は熱文字第327回にメールを送って読んでいただいたアニメに全く興味がなかったのに熱文字からアニメを少しずつ見る人生になったアニメ超初心者です。
おお。
その時に編集長がこういった人が気になって見たアニメ作品で面白かった作品が何なのか教えてほしいとおっしゃられていましたので、うん、私事ではございますが見て面白かった作品を教えさせていただきます。
いいですね、
うん、まず最初に見たのは昭和元禄落語心中と鬼平です。
おー、
あー、はーはーはーはー、なるほど。
こちらは現実世界と大きくかけ離れた設定ではないのでアニメ初心者にとっては間口が広くとても楽しめました。そしてその中にアニメだからこそできる演出や表現が入っているのでアニメの良さというものが分かりやすく気づけたのが大変ありがたかったです。そして次は編集長が好きだという日常に手を出して
みます。へー、すごいとこに急に。
こちらはビジュアルや内容にもついていけましたのでとても楽しかったです。よかった。ああ、人を選ぶ作品だからね、
うん、
日常はきっとアニメのことを深く知っている人ほどニヤッと楽しめる作品なのだと感じています。いや、まあどちらかというとお笑いの子
選手という感じ
ですね。
またいろいろございましたが皆さんがいつも熱く語る京都アニメーションの素晴らしさも実感しました。実は京アニとは近くて響けユーフォニアムのモデル校が小生の母校でもあります。マジで
半円か。
今年の5月23日に送ってきてくださっておりますが、そして次に見たのはのんのん日和です。
おお、
小生ここにいて初めてボケーと何もかも忘れ何も深いことを考えずアニメを楽しむという境地にたどり着けました。
おお、
もう上級者です
。そうですね。
以上が最初の数作品になります。
へえ。
その後は自分のペースで他のアニメ作品をいろいろ楽しんでいます。長々となりましたがこのように小生の人生にアニメという世界を教えてくれた熱文字の皆様にはとても感謝します。そしてサイレントリスナーはきっと最低でも数十万人はいると思っていますので引き続き熱文字を末永く配信していただけますようにどうぞよろしくお願いいたします。ということで気遣いのコーナー、総平さんありがとうございます。
ありがとうございます。本当に
気遣えるじゃん
だからそういうこと言わない。やればできる子たち
でしたね。そういうこと言わないでください
街角魔族見たかな、うん、この人総平さん街角魔族。
いやでもまだかもしれないね。
でものんのん日
和、のんのん日和行けるんだったら全然行けるね。日常も面白いんだったら街角魔族の面白さもわかるよ、
ね。日与田どころかアニメ見ないおじさんも聞いていますということで気遣いメール、
ありがとうございます。
パラシュート部隊さんからいただきました、
うん、
パラシュート部隊、
もうなんかミリタリーの匂い
そうですいつも楽しい配信ありがとうございます。配信初期からずっと拝聴しています
。ありがとうございます。
44歳の地方銀行員、既婚で子供は3人います。
あら、
うん、めっちゃ真面目な人じゃん。
嬉しい、
嬉しい、こういう人が聞いてくれてるの。水道橋博士さんのブログで東京ポッド許可局を知りお三方のファンになりそこから熱文字にたどり着きました。嬉しい、いや博士嬉しいな、ありがたいな、
うん、
同い年の達夫さんには勝手に親近感を抱いておりまして、うん、そっか、話の面白いクラスメートが部室で話してるのを聞き耳立てているような感覚で聞いてるのかもしれません。
あ、いいですね。
ちなみに私自身は漫画は人並み程度に読むのですが幼少からアニメが苦手で数えるほどしか見ないアニメを、数えるほどしかアニメを見たことがありません。これまでの生涯に初回から最終回まで見たアニメはヤダモン、エヴァンゲリオン、マドカマギカ、鬼滅の刃の4作品だけです。そんなアニメ弱者の私でも出演者の皆様のまさに熱量あふれるお話は楽しく、特に新前県の会は本当に楽しみにしています。ボンガーギ会であろうと全く知らない世界の素晴らしさや価値観などを教えてくださり、この熱文字は私にとってかけがえない番組です。あまりにも情報弱者すぎて これまで何年も沈黙を決め込んでおりましたが、改めてこの機会に平素からの感謝を伝えたくなり筆を取りました。これからも熱い熱苦しい放送を楽しみにしております。くれぐれもご自愛くださいということで、パラシュート部隊さんありがとうございます。
ありがとうございました。こんなかっこちゃんした部隊さんなんで、
いいね、いやだから新全県超楽しみにしてるけど、アニメは全く見てない
一作品ぐらい ねこういう企画あるかと思いきや、
いやそれのれんに腕押しじゃねえ俺らとか思うかもしれないけど、いいんですこういう人がいてくれて。
まあそうだよね、だから ベスト名盤100ベストみたいのがあってもさ、そうそう、あ買うわけじゃないけど眺めてて、あこういうのあるんだっていう面白さ、うん、っていうことじゃないか。
レコード表を見ますけど、確かに買わない。
そういうことで違うジャンルのものほど逆に読んでたりする
みたいな。そっかそっか、確かに
こういうのもあるんだ。
ひわくんなんかゲーム買ったってやらないんだもん
積みゲー、積みゲー。
これでも PSP のソフト30本ぐらい友達から回ってですね。
へぇ、
いつクリアできるわけないっていう。
へぇ、それ嬉しいやってみようよ。
でもさ、ゲームそこいいかもね。その、うん、自分では買わないけど、友達からもらってやってみたら意外と面白かったってあるじゃ
ないです
か。
そうですそうです、うん、自分の好み絶対買わないですもん。
だってそれってあれでしょ、うん、だってそんなに意識してみなかったけど、付き合ってみたらいい子だったみたいな。
だと思います、だと思います。
あのひもゆいなさんみたいな西野さんみたいな、そういうさ、そういう感じが楽しめるってこと
だ。確かに、
一人しか選んじゃいけないってなったら、ひもゆいななかなかいけない。
そうですね、
最初はファーストチョイスではないよね、あんまりね。
俺でもひもさんすげえ好きだったんだ
よ、最終的
に。
いい子です、
すげえいい子だった。リアルだったなんか、
ね、お買い上げされやすい子なんですよね。
そうそうそう、
名作のゲームのだからときメモもついちょいちょいやるけどね、ときメモもだから喋れるよな。
喋れますね、
まあ、だんだんやってきてるっちゃやってきてるからなんだけど、
はいはい、確かに
結構ねエポックメイキングだったからね、うん、これもね。
じゃあ今日は最後気を使った感想ということでいただきました、はい、鎖骨ポッケ記者からいただきました。
あ鎖骨さん、は
い、編集長のリアクションを求める魂の叫び受け取りました379回配信のサイド A 雑談の中で持ち上がった、金森氏の お婿さん問題、
はい、
意義あり。
ん
お、なぜ金森氏のお相手が男性限定なのでしょうか。
あ、
結婚を想定した恋愛にこだわるのでしょうか、
うん、
彼女ほどのスキルがあれば自分自身で身を立て生涯食うに困らない財産を得られるでしょう、
うん、
恋愛に対するプライオリティも低そうです。何に魅力を感じ人生のリソースを割きたいのか、すでに明確に自覚している女性は男性に変えてもらう必要もキャリアを捨てる必要もないんです。むしろそのキャリアの延長線上、金森氏の理想を体現するような先駆者がいたならば、その人こそが彼女の運命の相手であり、憧れや強い興味、嫉妬や憎悪というクソデカ感情をぶつけるに足る存在なのです。そこに恋愛感情が加わっても善もありなん。その相手が偶然男性だったというのならまあいいでしょう冒頭で決めつけんなとブチ切れた比例をお詫びします。
いいいい、
とはいえ私は金森氏超猫っぽいと感じているので
ちょっと
個人的にお相手には年上女性を推したい。それも正論でぶった切る金森氏のおらついた青さを絡めてでいなし、気づけば木に登らせているような油断ならない辣腕と、シビアな原体験によりマネタイズへの執着にとらわれた彼女の心ごと受け止め、柔らかく包み込む包容力を兼ね備えた人なら間違いない。界隈ではフェムたちと呼ぶらしいですが、リードする側でありかつフェミニン、つまり女性らしい雰囲気のファッションを好む女性なら最高ですよね。きっとその唇からは平野綾さんや織笠愛さんによく似たゴージャスなお姉様っぽい美声がこぼれることでしょうよ美しい美しいなぁということでいただいておりますが、確かに
面白い。なるほどですね。
リツコじゃダメか。
あーリツコじゃダメですね。
いや早いな、リツコじゃちょっとダメか。
どなら美里さんの方が絶対どっちかっていうなら、
美里
いやでもちょっと違うような気がする。
まあどっちかって言った
ら違うような。
ちょっと男好きってやめてください。そんなことはカズさんと会ったからなんだけど分かんないです
よ。いやだからナブラチロワ、ナブラチロワ最近オープンにした
から、だからもうそういう
キャリアウーマン、
うん、はいはい、
メルケル、メルケル首相俺メルケル本当でも抱かれてえわと思ったね。
すごいですね。
お前やこいつっていう。
エマニュエル夫人なんじゃない。すごいぞあの夫人。
もうすごいですね。
あいつすげえぞ。
なんで外人女性ばかりよ。
なるほどね。
せめてフィクションのね、二次元の世界のキャラクターに当てはめてくださいよ。
誰なんだろうね。
折笠さんって言ってることって、おそらくあの桜大戦のあのあやめさんとかえでさんのこと言ってると思うんですよ。あやめさん、かえでさん、姉妹どっちが。
そうだね。
で、
かえでってなんかエロかったな。
そうですね。
そっちなのか。俺でも話聞いてたらやっぱりなんだろうな、アニメ的なよりもなんか洋画のなんかやっぱアメリカで出てくるキャリアってなんかバリバリしようとね。僕のイメージでは声多分皆川優子さん、あ、皆川純子さんだよなとかっていう。
あ、皆川さんもいいですね。あ、想像できますね。
そういう感じの、だからバリッバリ仕事ができた頭のいい人。
俺はね、やっぱずっとおいしいも見てるんで、
はい、
やっぱニキさん。
ニ？
あの、金城カメラマンと多分、はい、体の関係がなくなった後、ニキマリコっていうのは、まあ、パンセクシャルになると思うんですよね。はい、男性も女性もどっちでも。
あ、
うん、で、ニキマリコは可愛いしね、
はいはい、
やっぱ島津紗友子さんが本当最高なんだよな。
でも金森氏だよ、金森氏。ニキさんよりニキさんのあのおばさまの方がさ、
ニキさんのおばさん最高。ニキさん、
金森さん頭、
星野さんありすぎでしょ。
いや、金森さん頭いいから絶対丸ごとロールキャベツだ。
いやー、ほんとね、実際いないの分かってるけど、ニキさんのおばさん今日来てくんねえかなって思ってた。振り回されてーなー、
振り回すもんなー、彼女。
うん、わーっと、いまだにニキさんと結婚したりする。
まだ言いますか。
ニキさん
まだ言いますか。
ニキさんですか。
ニキさん最高。
やっぱりニキさんか。
ニキさん最高。
で、金森さんの気持ちね、の気持ちもちょっと、
そうだね、金森氏、
金森氏、ニキさんちょっと違う。
やっぱ、ね、孤独に戦ってる人だと思うんだよね。
はいはい、はい、
その心を寄せる人っていうのはね、う
ん、はいはい、
いや、だから金森氏的には、だからニキさん見た場合に男に媚びてどうするみたいなことを、ニキさんにはちょっとそういう節が見えるところがあるから、
いや、
金森さんちょっと違うってい
う。ニキさんは男に媚びるっていうより山岡に媚びてたから。
まあ、そうそうそう。だからあそこうまくさ、いい意味でちゃんと女利用するじゃん、ニキさん。
だからちゃんと愛嬌で丸め込むのがうまいから、金森氏のね、やっぱ愛嬌だと思って
る。
だけどやっぱ年上の包容力がないといけないのかな、うん、
なかなかそういうキャラクターがね。
40代のニキマリコとかいけますよ、かなり。
ああ、それ、あ、それ正解かもしんない。40代のニキさんってそうかもしんないよ、確かに。
あれはもう榊原涼子さんが声当てて
る。ああ、
まあだからやっぱくしゃな殿下になってしまうんです
よ、ね、はいはい、
ああいう系。
まあ、南雲さん、
南雲さんです、
ね、南雲さんか、
いいですね。
南雲さんがあの後ろのシュシュを外す か,
か、うん、金森氏のお相手女性いいかもしれない
です、ね、はい、確かにそうですね。ちょっと
ですね、
これ皆さんからもちょっと募集したいですね。
フランス人っていうのがすげえ説得力あったんだよな、
ね、それもあるよね、それもあるよね。
あ、よかったです、フランス人男性っていうのは、
うん、というわけでみんな気使ってください。だから、まあ、このコロナの時にいろいろ出た結論としては、一行のコーナー、
ああ、入りましたね、はいはいはい、
あとは気を使うコーナ
ー
で、ね、気を使ったメールを送ってくれるコーナーというね、聞いてますっていう、
はい、
うん、ぜひお願いいたします。
お願いします。
どうだった今日、これだけね、初めての人も、あと常連さんもくれたけど、日が
来る。いや、こんだけ数がね、たくさんね、いたのにはびっくりしましたけどね。
そうですね、
はい、僕への言明がなかったのがですね、
うん、そうですね。
逆にそれがもう、まあ、らしかったので、
よ
かった
です。みんな日額に気を使ってください。
気を使うだけで、科学ですからね、うん、気を使うだけでいいですね、うん、はい、
国井さんいかがでしたか。
そうですね、でも これだけいただけるとやはりちょっと嬉しいという
、うん、嬉しい。
まあ確かに誰かの役には立っているのかと思うとね、うん、
いや僕らもね、決して長くない期間このポッドキャスト配信していて、はい、でスケジュールの調整も含めね、まあそうは言ってもクソ暇っていう感じではないと思うんです、みんなね、
はい、
ちゃんと仕事もあったりとかもするし、うん、時間を割いて作って、まあ、人生と共に歩んできてるポッドキャストですから、今回だから戻ってきた人とかね、
うん、
ずっと聞いてるけどアニメ見てない人とかね、うん、何年かブランクがあってとか、最近聞き始めたけど最初から聞いてとか、いろんなパターンの人がいるっていうのが分かったのと、
そうですね、
海外で聞いてる人とか、うん、東北で聞いてる人とか、うん、 まあ、いろんなところで聞いてる。だからみんなの人生を感じたいんですよ。
あ、
人生と共にあるこの熱量と文字数ね。まあだからそういったのも知りたい、うん、知りたいで、そういう人が想像できればなんかこう喋るのも楽しくなるから、
うんうん
う
ん、
っていうあのガチリアクションですよね。
確かにそうですよ、
ね、うん、こういうコミュニケーションを取る場がないからさ。
そうですね、
アニメがどうのこうのということよりもそういった反応がやっぱりリアクションがないということは、これがだからスポンサーがあれば、いや聞いてるのを数字低いんでもう打ち切りますからっていうので、うん、あの区切りはつくんですよ、
うん、
かといってだから その辺がポッドキャストとか自分たちでやってるものって実はだからその引き時っていうのが難しくて、うんうん、本当にやってはいるけど、やることに本当に自分たちだけ以外に意味って持たせてないのかな、
う
ん、
そうそう、
いや本人たちだけが楽しいっていうんだったらそれもありなんだよ、
うん、
っていうこともあるんだけど、そうでもないっていう部分もこれは少なからずあるんだよね、
うん、
っていうところがあると、まあ、そういう話もみんなからも少し聞かせてほしいなという、うん、こちらのオーダーというか希望ですよ。
そうそうそう、
たまには君たちの話も聞かせてもらいたい。
そうそうそう、お金のためにやってるわけじゃないから、そのみんなの人生を知りたいっていうことですよね、うんうん、ライフワークでやってるっていう、ライフラインじゃないから、
うんうん、だからね、うん、だから面白いって俺たちが思ってるだけかもしれないってなっちゃうとさ、一番これやっててどうなんだろうっていうのが一番そのあれが難しいところが悩んじゃうところですから、
ただ本当にこの当時のオタクってこういうアニメ見ててこうやって騒いでたなっていうのを後から聞いても分かるようなものにしていきたいなと思ってますんで、これからもよろしくお願いします。
お願いします。
全てのメールは熱文字 @gmail.com まで、キャラクターや作品のまあ、タイトル、まあ、ぜひね最初は振り仮名振っていただけると助かります。そうですね、というわけでね、今日も長々やってまいりましたけれども、
はい、
まあ、これからもね熱量と盛り上げて頑張りたいと思いますんで、これ聞いてください。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。